さあ今日もやってきました609回目でございまして、今室内がですね 28.3 度、今日はねエアコンつけてないんですよ。
まあね、風が爽やかですね。
はい、冷房なしでね、うん、ようやくできるようになりまして、まあまたねちょっとぶり返したりする時もあるんですけど、あ、まあ基本的には、はい、あの7月8月の暑さはないんちゃうかなと。
これやめてほしいね、
はい、もう本当にあの、うん、ね、神さんがいるならもうやめてください、
お願いいたします。
おはぎ
の美味しいシーズンですよ。
そうですね、はい、うん、今日はねよっちゃんのお料理コーナーでですね、
ま
あ、ワンランク上のおはぎの作り方を
大米ですからね、
はい、ご紹介いたします。めちゃめちゃうまい、はい、赤米と黒米使っておりますので、はいはいはい、まあ、ぜひ皆さん真似してほしい、まあ、そんなね、まあ、僕たちのまあ、本当人生みたいな感じのラジオなんですけど
お前ね、はい、10年間、まあ、ずっとやってきましたから。
そうですね、まあ、真面目なだけで、まあ、特に派手さもないですけど、
まあそうですね、
はい、まあ、日本の今、はい、世界の今を、はい、今日も皆さんと情報共有したいと思いますので、ぜひ最後まで聞いてください。
はい、
でね、僕らの1週間の動きなんですけど、僕がですね、まあ、最近よく行ってます大阪市立科学館に、
あ、この頃なんか海遊館からちょっと、
ま、そうなんですよ、
これは買いましたね。
海遊館はね、うん、あのまあちょっと値段が高いっていうのとあの、まあ、パスポートあったらね、まあ、ね、安いんですけど、まあ、パスポートの元取るには年3回ぐらい行かないとダメということもありまして、ね、ちょっとあの海遊館から足遠のいてて、
場所もちょっと行きにくいとこやし、
そうですね、
こっちじゃないとね。
そうですね、あと、うん、やっぱ僕の娘 の, あの興味が、うん、まあ、その魚とか怪獣、海の獣からこういう科学の方に、まあ、ちょっとずつ、まあ、小学校入ったっていうのもあって、
お、そう、
シフトしてるんちゃうかなと思うんですよね。あ、まあ、特にあの、うん、宇宙とか、
なるほどなるほど、
まあ、今流行ってますよね。あ、流行っとる、宇宙、まあ、流行ってるって変な言い方なんですけど、あと電気、
あ、電気は
な、電気がなんか興味あるみたいで、
電気は海遊館でも電気のマスおるけど
ね。そうなんですよ、うん、ただね、やっぱり実際にこう電気がどうやって発電されてるとか、まあ、どっから来るのかとか、そういうことは海遊館じゃ分からないんで、
まあ、な、
はい、なんで最近大阪市立科学館ですね、まあ、僕らいつもあの本当はこれ肥後橋駅が一番近いんですけど、
はい、大阪市内です、
まあ、もしくはあの京阪の中之島駅のどっかで近いとかあったかもしれないですけど、
まあ、そうやね、まあ、淀屋橋の駅でもね、
そうですね、
歩いて、まあ、7、8分か、
そうそう、いつも僕ら淀屋橋から歩いて、うんうんうん、まあ、子供の足やから15分ぐらいかかってるんですけど、
あ、まあ、ぼちぼちっておもろい彫刻があったりしてな。
そうなんですよね、はいはいはい、あの御堂水蔵にね、ちょっと反乱の女性の彫刻とかがあって ね、うん、
まあ、
あの
ね、
娘はそういうの好きな年頃なんで、
なな、
キャー裸やエッチーとか、なんかクレヨンしんちゃんの真似したりね、
おばちゃんがおったりしてね、
そうそうそうそう、
僕あのおばちゃんとあの握手するのが好きで、
そうなんですか、
ちょっと昨今乗り越えていつも写真撮っております、は
い、クレヨンしんちゃんで思い出したんですけど、クレヨンしんちゃんやってますね。
そうかそうか、
はい、あれがね、まあ、あれ金曜日の夜の7時半
やったかな、
はい、あの、う
ん、ね、
朝日テレビですか、うん、テレビ朝日ですか、
はいはい、
でやって、まあ、ドラえもんの次にクレヨンしんちゃんっていう30分の、まあ、あの多分ゴールデンタイムでは非常に視聴率いいんじゃないかと僕は勝手に思ってるんですけど、そのクレヨンしんちゃんがですね、うん、今度土曜日に移動すると、なんかドラえもんも一緒に移動する、一緒って変な言い方なんですけど、なんかそれがもう数十年ぶりらしいですね、ドラえもんがその時間を動かすのは、まあ、そういうようなこともちょっと今思い出しましたけど、まあ、多分このラジオ聞いてある方はほとんど知らないと思います、
まあそうね、
というか見ないですよね、クレヨンしんちゃんもドラえもんも、
まあ、僕もよう見とったけどね、ドラえもんも大好きやったけど、
はい、まあ、僕の娘まさにその今絶世期、もうほんま最中なんですよ。 なんで、まあ、ドラえもんもクレヨンしんちゃんも、まあ、うん、たまに見てるんですけ ど、
なるほど、
それが時間が変わるということで、
あ、そうそう、
まあ、結構あの子供会ではトップニュース、かなりトップニュースですね、
まあ、普通は土曜日休みやからね、この頃ね、
うん、そうなんです、だから多分なんかライフスタイルが変わったのか、子供のね、子供のね、もしくはなんかこう大人の事情でとか、まあ、いろいろ考えられますけど、それは僕はあの関係者には取材してないので、まあ、
それはそうやね、分からんな、
そうそうそう、あの想像だけで話してるんですけど、まあ、まあ、それがちょっと今子供会でのホットニュースという、クレヨンしんちゃんとドラえもんが土曜日に移動するぞっていうね。
そうですか、
はい、
プリクラのね、
はい、
人気投票も子供会では今話題になっておりまして、僕もあれ参加しとるんですよ。
そうなんですか、
プリクラとかね、もう一つなんか
それは何をする、
ピャムとかいうもあってね、
あ、ピャンみたいなね、
うん、まあまあ、よう発音できませんけどね、あれは NHK さんがね、頑張ってやってはるということで、ね、それはまたお前のお兄ちゃんの孫に僕引っ張られてね、
あれもね、あの
あやちゃんとか
年代一緒なんですけどやっぱり同じ年代で同じ、まあ、同じって言ったら変なんですけど、まあ、同じ性、まあ、女の子なんですけど、
みんな同
じ、なんか好きなもんが違うんですよね、
ちょっともう結構違う
な、僕の娘はもうプリキュール、あれは全然興味ないみたいで、あえて避けてる感もするんですけど、
なんかもわからんね、あれ入ったら大変でね、16年間も続いとってね プリクラの人数が60人もいるんですよ。でそれの人気投票っていうことになると、
ああなるほど ね、 初代から今の現代まで
偶然にふっとその世界入って、その長女の綾音が来てる時にその番組を見てた綾音が突然踊り出したりしてね、頭っていうかこう足をバー上げたりしてね、えらいまたあの行儀のええことしとんのそれほど夢中になっとんですよね。それも NHK さんがなぜか目をつけ合ったというのが、
なるほどね、まあ、なんかその
これも子供会の話題です
よ。そうですね、プリキュアの前はあのカードキャプチャーさくらっていうのがあって、うん、あれも 今ね、なんかね、あのカードキャプチャーさくらってあれ小学校設定なんですよね。
なるほど、
小学校のさくらとかなんかシャオロンとかやつがいっぱい出てきて、まあ、魔法少女みたいなことするんですけど、
魔法少女シリーズやわな。
それがね、うん、1年か2年ぐらい前に、うん、多分ですよこれ 、はい、僕が知ってる中ではね、まあまあ、中学生になってまた帰ってきたんですよ。
なるほどなるほど。
だからまあ、さくらとキャ、うん、あのプリキュア多分その、うん、あれがちょっと違うんですよね、その
範囲が
多分ですけど、うん、さくらの方がちょっと年上なのかな、その購買層が。
プリキュアも中学やで、いやいや主人公は見とるのは綾が今小学2年か、
はい、
まあ、他もたくさん見てると思うんやけども、
だって16年前でしょ。
16年前から始まってるん
ですよ。ということはまあ
初めはね、ひょっとしたら
もう20歳ぐらいになってるんちゃうかな、それ見てた人は、
もっとな
って んのかな、ね、なってんのかな、プリキュアはね、
まあそれが、まあ、人気投票が、まあ、この前やっと終わったかな。
あ、
ものすごかったわね。
あの人気投票でいうと、うん、僕この前あの、うん、ナンバ行ったんですよね。ナンバと心斎橋、
まあ、俺もこのちょ
っと、そうそう、選手もフミオ君行きましたけど、まあ、でその
いくつ
もナンバか心斎橋の地下商店街みたいなじゃないですか。 で、あそこでね、うん、ゆるキャラがおるらしいんですよ。女の子のゆるキャラだと思うんですけど、
あの地下商店街のキャラクターやね。
そうで、であれもあるでしょ、ランキングみたいな、あの全国何位とかね。でそれで、うん、あのそのゆるキャラグランプリかなんかで、うん、私に投票してねっていうのがその地下商店街の至る所にこう広告で貼ってたんですよ。で普通ああいうのって、うん、まあ、1人1回しかできへんのかなと思うじゃないですか。
いやじゃないよ。
でね、見たらね、
ちゃうや
ね、毎日1票入れてねって、えどういうことと思ったら、なんか日が変わると、
う
ん、あの同じまあ人というか、
そうそうそう、
同じ、まあ、あれアカウントかなんか、パスワードかなんか入れるんやと思うんですけど、あれ何回でもね、だから、うん、極端ないし10日あったら10回投票できるっていうんだから、
まあ、10回はできんかったけども、うん、NHK さんのプリクラもですね、はい、日が変わってまたやっていいですよとかいう、これちょっと公共放送はまずいんちゃうかと思ったんです
が、それってちょっとまあ言うたら数字の詐欺ですよね。
まあまあまあ硬いこと言うことないけどね。
いやいや、だってそうじゃないですか。
いや、わしもこれちょっと
あれいいんかなって思ったけどね。長州大
ハルテルモンとしてはちょっとやったらあかんで、それは子供にそんなの教えたらあかんでと、うん、
ごまかしでしょ、
一回きりやでと言いたり言いたかったんですが、
まあ、っていうようなことを言うのが、まあ、僕らのラジオでね、まあまあまあ、これで嫌われてるんですけど、
ことを、ね、あの
そんなん掴んでええやんみたいなね、
アホ言うとん
な、そうそう、で僕らが疲れると無視するんですけどね、まあ、で都合のあることはもう、はい、全部無視です。
まあ、はい、そういうようなあのね、
なんで
うちの その家族ラジオ JOBBB の若手女子社員のね、
そうそうそう、
3人の話題も含めて、
はいは
い、まあ、いろいろとこう世の中動いてるな
って。そうそう、だからその若手女子社員のうちの一人、僕の娘と一緒に、まあ、科学館行って、まあ、一通りいろんな学習、あそこはね、あの体験しながら学習できるんで、むちゃめちゃ
いい施設や、ね、
あれはもう本当にね、僕大阪市が、うん、まあ、誇れる施設のうちの一つだなと。
電気科学館というね、
はい、
もう大阪市が世界に誇った設備の後継者なんです
よ。そうそうそう、
うん、
まあ、それ歴史はちょっと僕知らないですけど、はいはいはい、とりあえずそういうことで、うん、まあ、最近ちょっと科学館にはまってるんですけど、科学館でちょっと一つね変化がございまして、まあ、それ科学館自身じゃなくて、
うんうん、
科学館の、うん、隣がね今大工事してるんですよ、う
ん、なんとなくわかるわ。
でそれがね、うん、まあ、科学館っていうのはあれ、まあ、大阪方式ってよく文雄君が言いますけど、うん、あの一番上、まあ、4階なんですけど、
はいはいはい、
4階まであのエレベーターで登って、そこから、まあ、階段かエスカレーターでこう降りていって、
うん、
まあ、各階の展示を楽しむっていうのが、うん、はいはい、そのスタイル、
大阪システムですね。
そう、
あれ、
あの海遊館もそうなんですけどね、
天崎のね、はい、後ろもそうでした。
大阪力学もそうなんです、まあ、これ言い出したらちょっと長いんでやめておきますけど、まあ、そのうちの一つの科学館の話なんですけど、でそれで4階まで行って、
うんうん、
で各階楽しんだ後にエスカレーター、まあ、別に階段でもいいんですけど、 ど、うん、まあ、エスカレーターで降りていった、うん、あのエスカレーターがめちゃくちゃ長いんですよ ね、あれ面白いんですけど、
あのエスカレーター YouTube でそれからして思えればわから
ないな、そう降りてたら、うん、あのまあ、目の前に科学館 の、 あのガラス張りのね壁が見えるんですけど、
サンダ入ったやつ
な、 その向こうになんか巨大な重機がこう入ってなんか土掘り返してるんですよね。でこれ何してるんかなと思ったら、うん、大阪中之島美術館の、うん、おそらく建設現場なんですよね、
多分ね、
はい、で、はい、それがね2021年度に、うん、まあ、開業するということなんで、うん、まあ、21年度って書いてるんで多分まあ、あのずれ込んだら、まあ、22年の3月31日まで多分ずれ込むと思うんですけど、まあ、僕らもねちょっと関係しているような、
今週金曜日ね、
そうそう、あの今週明日、明日なんですよね、明日そのオープンの、まあ、なんかセレモニー
最初のイベントがね、
そうそう、うん、なサラ・モリスさんっていう方のね、なんかサプラっていうイベントがあるらしいんです、うん、まあ、それに行くんですけど、その工事現場が今科学館行ったら結構なあの迫力で見えるんで、まあ、興味ある方は行ってください。
現場、ね、重機とかあんなんね、まあ、テレビ番組もやってますけど好きな人おりますからね、
だから何回もね、うん、何回もあの上がって下がって上がって下がって、あれあの券あったら1日入り放題なんで、あの 昼飯の時は外 の紅葉かなんかでパン買って食うて、でまた帰ってきてまた上上がって、ああ、あの工事現場みたいなこともできます。
GoPro 下げてね、
そうです、あの小学生無料なんで、
ああそうです、
最高ですね。大人もねそんな高くなかった、なんか、うん、多分400、500円やったと思います。でさらにすごいのがプラネタリウム、まあ、これも有名です、まあ、科学館のプラネタリウムは、
ね、
あれも解説も上手やし、
ミノルタの、ね、
そう、コニカミノルタのカメラでね、はい、あれは非常にあの夏はクーラー効いてるし、でちょっとあのリクライニングのシートやからそのまま寝てもうたりしてね、
寝にく
そうな、親は寝て子供は見るみたいな、うん、まあ、ちょっとあのちょっとお金はかかりますけどね、あの科学館の入場料とは別にプラネタリウムお金かかりますけど、はいはい、あの子供用のね、うん、あの会っていうのがね確か、土日かな、あの、あの午前10時ぐらいから、ね、あるんで、まあ、なそこは騒いでもいいらしいんですよ、その子供用 の、 そのプラネタリウムの時は、
まあ、これは知らないね、
はい、だからお子さんのいる方でね、まずプラネタリウムとか行きたいけど行けないっていう方は、うん、科学館 の、 その、うん、まあ、スケジュール確認して、
うん、
ホームページで見れますんで、その子供の見れるプラネタリウムの時間がちゃんとありますんでね、まあ、そういうのを見ても面白いんちゃうかなという、
なるほど、
まあ、ちょっと賢い休日の使い方というか ね、
まあ、ね、
そういうことができます、うん、でしかも面白いです、うん、全然難しくないんで、線路 の、 あのスライスしたやつとか、
僕も売ってた、
あとホンダの、ね、スクーターが展示しちゃったりとか、結構、まあ、実生活に関わる部分もありますんで、ぜひ皆さん科学館行ってください、
ね、生きている、まあ、あの科学の知識みたいなものが体感できるという、
そう、 そういうことですよね、
まあ、あれは非常に大阪の施設としては
本当に褒めるべきものです、まあ、本当あれはね、まあ、うん、僕らいつもさっきみたいに悪いことをよう言いますけど、科学館はほんまにすごいよ、
いやいや、すごいすごい、
あそこはほんまにちょっとびっくり、うん、ちなみにあのマックもいっぱい展示してあります、あのマッキントッシュね、
アップルのね、時代のあのバルコイやつとかな、
そうそう、なかなかいいですよ、あれ、まあ、僕そんなにアップル好きじゃないけど、あの、うん、アンティークアップマックは結構僕好きなんですよね、うん、デザインかっこいいしシンプルで、
なるほど、はい、わかりました。
で、まあ、今週はその後に、うんうん、実はこの後、民泊にね、
そうなんですよ、
これは同じ大阪なんですけど、
はい、
あの科学館は大阪市、
うん、
で民泊は吹田市に、
吹田市北摂ですね、
はい、そうです、
吹田市の隣に、
はい、
我々の今やってます豊中市っていうのがあって、この民泊の方はですね、
う
ん、まあ、あのちょっと行きにくいとこですけど、普通行く場合は豊中市の我々でした千里中央から、
うん、
モノレールに乗りましてですね、
そうそう、
行くわけなんですけどね、
まあ、でその話をこの後するんですけど、はい、実は文雄君がですね、まあ、あの谷明かしをするともうすでにこの合成生物の収録は終わっておりまして、
もう、ね、って録音してる最中に帰ってくるぐらいになってね、はい、
終わってましてですね、はいはい、で今あのその後にオープニング撮ってるんですけど、
そういうこと、そういうこと、
なんかちょっと言い忘れたことがいっぱいあるらしいんで、まあ、10分ぐらい時間あげますんで、
せっかくですね、はい、まあ、資料を向こうで買うてきたんやけども、
はいはい、
読む間もなしにもう帰ってきた直後、はい、もうすぐにスタジオへ入ってですね、
そうです、
なんか
もう昼飯も食わんとなんかやったような
止まらんような感じの放送しましたんでね、
はいはい、
まあそれはそれとして実感としてはおもろいし、
面白かったです、
あのおもろいかどうか、
まあ、いろんな変なこといっぱい言うてますけどね、
まあ、まあそうですね、はい、それで、まあ、ちょっとあの 2,3 日経ってですね、2日ぐらい経ったんかな、
そうそうですね、
向こうから買うてきた物ってきた本もあったんですね、
はい、
それと、まあ、朝日新聞さんが昨日の夕刊でね、
はい、
割と大きい記事も書いてあったんで、
そうなんですか、
あのそれもまあちょっと参考にして、ああこんなことやったんか、まあわし言うたことはめちゃくちゃ言うてるけど基本的なところはね、
うん、
ちゃんと言うてたなっていうことは分かったんですけど、もうちょっとここで話した方はですね皆さん納得できるんちゃう うかなと思って、
まあ、皆さんがというか文雄君が納得できるってことだよね、
うんうん、まあ、聞いてくれはる人があれ言いたかったんかということで、まあちょっと卑怯なやり方ですが、
持っていや別に卑怯や、
ね、反省とですね、
それこそあの
時間を込めて、
そうドラえもんのタイムマシーンでこう、ね、未来過去へこう行ったり来たりみたいな感じでやりましょうよ、ま
あ
ま
あ
ま
あ、そう思ってくれはったら嬉しいですね、はい、なんせね今回のこの展覧会ですけど、もっぺんは正確にね、は
い、いやもういいです、いいです
か、悩みで、はい、今やっとるんです今、はい、でわしもそれで前からあの興味が持った展覧会で、あんまりあの国立民族学博物館の展覧会としては、
はい、
こういうもうアホゲナというんですが、あんまバカらしいというんです
が、なんかゲーム会社もね入ってますやん、これ
こういう入ってみたいです
ね、スクエアエニックスっていうところもね、
う
ん
う
ん、
そういうところまでねやっぱり、はい、あの手が届くようになった あるいはまたね、まあ、あのいわゆる大場ね絵描く人とかアニメとか、はい、そんなもん
ど
んどんやってるということで、
ね、
うん、はい、あのこの展覧会かなりこれ民泊がね僕脱皮したんちゃうかやなと思ったんです、
脱皮しましたか、
脱皮した、
まあ、か殻を脱いだ、
うんうん、あこうも非常に優秀な博覧博物館で、まあ、あの関西に住んでる幸せみたいなもんがねあこう行くと今日も感じるんですけど、
そうですね、
はい、すぐ行けるところにおりますから、
そうそうそう、
それがなお一層脱皮しましてですね、
ちょっとこう一般の人にも向けたような展示になったってことですよね、
まあ、まあ非常に俗っぽい言い方で乱暴な言い方ですけども、お化け屋敷が好きな、人はですね、
うん、
誰が行っても楽しめるというね、
あ、なるほど、
あの、ま、今もでしたらなんかこうあの出ているその陳列物でもね、
うん、
いろいろちょっと、ま、意味があったり学問的と言われているような、うん、あの解釈があったりして、
うん、
あこれがま人類学でこんなんかとか、うん、民族学でこんなんかと思わんあかんようなところがあったわけですよね、
まあ、ちょっと勉強しに行ってるみたいな感じだったんですよね、
まあ、それは知らないと思いますけどね、まあ、国立ということもあるし、
金払って勉強するの嫌やなっていうのが多分、
まあ、そういう人が
大半なんで、
今回は、
はい、
金も多少高いけども、
はい、
払っていったらですねお化け屋敷よりも面白かった、
あ
こんな世の中おもろいことを考えてる人が勝っておったんかと、
なるほど、
しかもそういうような中心部に結構日本人が入ったおったなという、ね、
まあ、日本人はほんま想像させるとね、なんか僕は世界一ちゃうかなと思ってるんですけど、
まあまあまあ、アニメがあんだけね、まあ、日本文化として出てるというのも、
漫画アニメ
こういうところから来てるんちゃう、何を考えるわからんというかね、
そうですね、
いわゆる普通のヨーロッパ風に言うのは合理精神みたいなものからね、かけ離れたところにおったんですけども、
そうそうそうそう、
まあまあおかげさんで島組で長い間鎖国も続けてましたから、日本人のこういうところがまあ出てきて、これがヨーロッパに認められて、
そうですね、
ある意味でこうヨーロッパの人が日本人を尊敬してくれるものとすれば、こういうような合成生物みたいなものをね、
ほんまそうですよ、
作る能力というかむちゃくちゃなことを考えるなと、あいつらアホちゃうかというようなね、
アホですよ、いい意味でアホですよ、
それをまあ民泊さんがやっと認めはって、今までヨーロッパ風のまあ陳列方法というか考え方の民族学とかですね人類学をやってはったのがですね、今回は日本の原点に立ち至ってですね、
あ、
まあ、これどこの今美術でもこういう美術館と博物館とこういう傾向なんですよ、
ああそうなんですか、うんうん、ちょっとアジア寄りみたいな、
アジア寄り中かやっぱり日本の足元をまあちゃんとしっかりしなあかんなということと、教えてもらううちんじゃなしに素人の人も学芸員の方をどちらかというと従えてですね、
うん、
討論をしながら、まあ、美術館でもだから喋りながら見る美術館とかね、
絵の子とかね、
絵の子も、
絵の子が大阪の絵の子が、ね、
大規模で東京なんかにそんないっぱいあるんですけど、
そうい
うようになってシーンとしたところでですね静かにしながらやるのじゃないというようになってきて、その辺がやっと国立民族博物館にも出たということで、
まあ、楽しむ美術、
そうなんです、
楽しむ博物館、
そういうことですね、だからまあ昔というか今回は僕そんなにあの怒ってなかったというのは、まあ、うん、まあ、僕
結構怒ってますよ、
いやいや80になってね、
結構
怒ってるっちはもう
結構この後怒ってますよ皆さん、
怒ってるんですけどもまあむちゃくちゃしてますわね、
大体想像ついてると思います、まあまあね、リスナーさんは、まあ、多分あいつこれで怒ったんやろなって、
う
ん、
こういうとこ行くといつも僕も問題を起こしてですね
ちょっと文雄君の勘違いもあったんですよね、実はね、
勘違いもあった、勘違いあっただけに、まあ、じゃあ勘違いもね年寄りの特徴ですよ、ま
あ、
で認知症ちょっと入っとるでしょ、どう見ても
いやもう50年ぐらい前から、
まあ、もう生まれた時から認知症生まれた時から認知症という、
ちょっとまあ、まあ、
認知症の人怒
って
これ冗談に言ってるんちゃうから、ね、実際そう、
はい、
そんなこともあってですね、
そうです実際、
まあ、80もなってね、
はい、
目が大体うとになってきたわね、うといちゃんはよう見えんということ
ですよ、まあ、耳もね、
耳がとろいんですよね、であ
と感覚も
感覚も、
ね、あと足もちょっとね、
足も夜ついとると、うん、まあ、そういう状態で行くもんやからね、
はい、
あの学問がもう無理なんやね、俺ね説明読めない第一、
あ
で説明をね懐中電灯で照らしてると、うん、これまた注意が来るわけです
よ、まあ、まあこれはね皆さんまたこの後の後のコーナーで言ってますわ、ま
あ、そんなんで、はいはい、あのもう全くあのもう本当に生まれたてのような気持ちで向こう行ってですね、
うん、そうそう、
行って ってもおもろかったから
。ああ、で、文雄君その、まあ、この話はね、この後するんで、そのなんかこう、補足みたいな話あったんですか。
補足はね、はい、要はもう、あの、見た分のね、はい、考えてみたら100分の1も僕話してなかったなと思うんですけど、それやりだしたらまた1時間もかかるんで、もう、あの、まあ、ちょっとした、あの、話しかしてませんけど、その辺の感覚はですね。
この朝日新聞のこの記事は何なんですか。
これはね、まあ、あの、普通の記事で、朝日新聞は、ちょっとおもろないな。
何やそれを上げたり落としたり、
忙しいっていうのは。いや、こんな大きな記事はしては
るんやけど。それはいつの記事なんそれ、いつ
2、3日前やろ。
9月18日かな。
これ、17日
の17日
火曜日の夕刊のね、第2面に載ってました。
その大阪の夕刊ですよね、
そうですね。ね、あの、まあ、あの、ヨーロッパの人が日本人の書いたこういう不思議なもんにどんな感激をしはったとかいうようなことが書い
てある。人形の絵描いてんのかな、それ。
これはね、あの、まあ、こういうようになってしまうと、やっぱりこう、民泊、勝手の民泊風の見方になるんやな。
ああ、なるほど、ね。
もっとやっぱりね、こう言葉で表したいね、言うんじゃない、触るっていうか体感というかね、一緒にこいつらと一緒に泳いだ気になるとか ね、
あ、なるほどね、
これらの上乗ってるとかね、
まあ、ちょっとアクティビティみたいな、
これらを眠るとかね、そういうようなもんの方をね、これから追求せんかったら日本はいけないと思いますよ。
なるほどね、
うん、まあ、そういう意味ではこれはちょっと古いタイプの見方で、ああちゃんと宣伝もしてはるし、絵もあこれ絵って写真撮られただけやけども、こんなもんちゃんとあるんです
よ、ね、人面魚みたいな、ね、絵がね、
まあ、あの描いてますけど、そんなんであの要は、まあ、民泊さん行ってあげてほしいと思います。
あとこれ何、これ、
これはね、はい、あのこういう雑誌があるんですよ、
月刊民泊、
月刊民泊という雑誌でですね、はい、これで、今週のこれ
表紙がなんかすごい、ね、気持ち悪い写真が、
う
ん、
これもだからいわばそのこういう魚を干して干物にして
ね、
何かこう顔が人間になるような
顎でしょ、
うん、あるいはまたこれはまだおとなしい方やけども、うん、この上に鬼の角みたいなのが10本ぐらい生えてるやつがおったりね、そういうようにありえない生物をありえないもん同士を合成して、僕だから合成生物言うてるんですけどね、そういうことはなかなかね、まあ、真面目にそれをやったのは日本人やと思います、僕は。
そうですね、う
ん、まあまあ、龍もそういう意味では中国の方もああいう面白いの作らはったんですけど ね、
いやだからね、今回ね、そのスクエア・エニックスが入ってるっていうのも、結局日本 の、 そのテレビゲーム、ビデオゲームが世界にこう、
まあそうですよ、まあ、
世間をその圧巻した、席巻したのはですね、
そういう
クリーチャーなんですよね、
まあ、そういうこと
ですね、結局はクリーチャーなんで、想像上の生物とかをゲームの中でこう動かして、
仮面ライダーでしたらね、
そうそう、
昆虫ですよ、あれは。
あれなんでセミでしたっけ。
セミもあるしね、
バッタみたいなやつ
もあるから、バッタもある、このバッタがたくさん出てくるんですよ、
バッタが出てくるんですか、
ゴー先生。
あ、そうですか。
バッタの背中にね、人の顔があるやつがおったりね、
気持ち悪いな、それ。
おもろいで、
それキモいわ、それ。
クモのね、はい、お尻のところに人間が口開けとったりね、そういうキモいっちゅうか、おもろいっちゅうか、ゾッとするっちゅうんですか。
だからそれをあのテレビゲームとか、あの漫画とかアニメに出してこう動かすんですよね、
そういう
日本人は。
そういうこと
です。それがヨーロッパ人好きなんですよ。
そうです
ね、ヨーロッパ人はね、あのそデザインとか優れてるんですけど、そういうね、なんかはちゃめちゃなんか下手なんですよね。
ああ、できない、
あの要するに直線はうまいんですけど、この円を描くのが下手みたい な、 なんかイメージとしてね。
これちょっとまあ、ね、こんな話は、まあ、あの僕もするべきことはないんですよ、まあ、宗教とかいろいろ関係してるんでしょうね。まあ、それと住んである自然の環境もちゃうしね。
ちゃうな。
我々は本当に生物が豊かでね、
冬は雪降るし、なんか夏は亜熱帯やし、
変化は多いしね、
もう緑はあるし、そうですね、もうね、
まあ、戸を開けたらセミが飛び込んできてね、
そうそう、カラスがね、カーカー言
う
て、
そういうようなところにおるからできるんでしょう。
そうですね、
まあ、そういう意味でね、まあ、世の中の動きが、まあ、アニメも含めてそうですけども、民泊の方もやっと重い腰を上げて立ってしていただいてですね、
嬉しいですね、
これから、まあ、とんでもない展覧会をね、どんどんやってもらいたいなというね、
はい、
そんな感じで、僕はこの前行き先が息をつきながらやっと帰ってきたことを言うてますので、
はい、
その辺ちょっと口足らず、下手足らずがあったと思いますので、
はい、
下手足らずじゃないんかい、まあね、知らんけど、そんなんでちょっと、まあ、あの予告しておきます
ので、ね、わかりました。じゃあ、あのこの後、よっちゃんのお料理コーナーの後にですね、
おもろいわ、
はい、この話しますけど、まあ、2日ぐらい前の話なんで、また皆さん、ね、今から2日前どんな話してたんかなみたいなのもね、はい、楽しんで、
センテンスとかそんな無視です。
あ、無視です。もう僕らのラジオはもう過去も未来も現在もないですから、
あの世もこれもないですよ、
はい、
どこでも自由に行けるのがこの家族ラジオ JOBBB であります、
はい、
まあ、好きな人は参加してください、
はい、それではこの後はですね、よっちゃんのお料理コーナーで、これはあの秋のお彼岸、まあ、それとか春のお彼岸、まあ、いろいろなところでね、活躍間違いなしでございます、ワンランク上のおはぎでございます、古代米おはぎの作り方、試食などでお楽しみください、はい。